それでは後半も引き続き資源廃棄物対策課の雪田和志さん、そしてサポーターの横田さんとお話を進めていきます。さて、先ほどサッカーをやってらっしゃったというお話がありましたし、またお子さんもいらっしゃるということだったんですが、雪田さんご自身は現在教えたりとかはされていらっしゃるんですか？
はい、私住所は茅ヶ崎なんですけど、
はい、
茅ヶ崎の少年サッカーチームを教えてます。
はい、そうなりますと横田さんとこうお互い指導者の立場でということで、試合をされたりすることもあるんですか？
そうですね、お願いをして、はい、練習試合をさせてもらうこととかもあります。
はい、はい、雪田さんはお子さんを直接教えられるっていう場面もおありになるんですか？
そうですね、今4年生と5年生がいますけれども、5年生の方の長男の方ですね、
はい、
こちらの方のチームを今教えてますね。
はい、横田さんもそうでしょうけれども、うん、お子さんがこうやってらっしゃるとご自身も経験があるのでいろんなことが目につくかと思うんですけれども、どうなんでしょう、こう他のお子さんに比べて教えやすい教えにくいとか、そういうのって終わりになります？
ちょっと教えづらい部分はありますよね、
ええ、
やっぱりこうチームにこう参加している子どもたち全員に、まあ、サッカーの楽しさを教えたいし、ええ、まあ、自分の子どもを優先的にはやっぱできませんので、そこは公平に教えなきゃいけませんから、
はい、
そういった意味では、まあ、そこは心得てやってるんですけど、やっぱり自分の息子なんで、どっかでこう自分の子供をこう見て、こう親として見ちゃう時があるんで、その辺がこうなかなか表に出さないように、するのも難しいですね。
横田さんはその辺は同感ですか？
いや、僕は直接はね、サッカー自体教えたことないんだよね、子供には。
そうなんですか。
そうそう、親目線でしかなくて、で2位でやってたフットサルのチームがあるんだけど、
はい、
まあ、そこの部分では当然直接教えてたんですけど、サッカーとしてはねないんですよね。ただその辺の気持ちはよくわかります。
そうですか、はい、でもこうお父さんがサッカーのコーチだったりするのは、うん、同級生にとっては羨ましいお話なんじゃないかなと思いますけどね。お家でもだって教えてもらえるってことですよね。
うん、どうなんですかね、うん、
まあ、それを直接子どもたちに言われたこともないですし、どうなんですかね、子どもたちからは感じたことがないし、自分の子どもからも直接は聞いてないし、あんま感じないですね。
でも例えばお休みの日とかで、まあ、練習もない日とかに当然親子でサッカーをするっていうような時間っていうのもありますよね、う
ん、まあそうですね、子どもとサッカーやるんですけど、まあ、こうサッカーって結局こう本来こうチームスポーツなんで、みんなでやるところにこう楽しさがあるんですよね。だから子供と対面でやると、やっぱりこう指導者として厳しくなっちゃうから、やっぱ子供に教えるっても、子供は逆にこうつまんなくなっちゃうんだと思うんです、だから2人で、まあ、なんですか、野球でよくキャッチボールをするとかね、そういう意味でのこう楽しさっていうのは、サッカーで2人でこうやるとなかなかその辺の楽しさがこううまく伝わりづらいですね。
まあ、でも教えてあげたいことがいっぱいあるっていうことでもあるんでしょうね、きっとね。
うん、そうなんだね、きっとね、
うん、そうそう、できる限り自分の子供に教えたいみたいなところがきっとね。そうそう、横田さんはそのいわゆるパス練とか、うん、そういうのやったりとかっていうこと？
やらない
んですか？
俺本当にね、あんまりやんなかったね、振り返ってみてもね。
あ、そうですか。
うん、そう、やっぱり厳しくなっちゃうし、やる気がないのにやらせてもしょうがねえなそうそう、でもそのうちほら楽しくて続けていけば、疑問に思うこととか出てくると思うんだけど、そう、まあ、その時にアドバイスできればいいかな、うん、まあ、それぐらいかな。
うん、雪田さんの場合はお子さんがそのサッカーを始めたきっかけっていうのは、うん、こうお父さんからのアドバイスっていうこともあるんですか？
うん、まあ、きっかけはですね、実はその、まあ、近所で子供同士で遊んで、同世代の子供たちがいたんですけど、うちの2人の子がもうわんぱくで、まあ、一緒に遊んでくれなくなっちゃったんですよね、そうすると家で、テレビ見てばっかりいるんで、まあ、これは親としても外で遊んでもらいたいし、体を動かしてもらいたいんで、まあ、家族で話し合って、なんかスポーツやらせようと、
はい、
でその時に、まあ、別にサッカーをやらせるつもりはなかったんですけど、まあ、サッカーをやれば教えてあげられるよっていう話をしたら、じゃあ父ちゃんがそう言うならっつって、
あ
でやった感じですね。
あ、なんかちょっと素敵ですね。
まあ、本人で後悔してるかも
ね。ねえ、まあ、でもそうやってお休みの日には、ね、サッカーをして時間を過ごすことも多いかと思うんですけれども、ゆきたさんご自身の趣味なんていうのは何かおありになりますか？
前は釣りをやったんですけどね、もう釣りをやる時間がなんか取れなくなったんで、まあ、今子供たちが釣りをすることが好きなんで、
はい、
近くの川とかで、あるいは砂浜で、
はい、
まあ、何を狙うってわけじゃないんですけど、餌をつけてこう子どもたちをと釣りをするっていうのが、まあ、今は趣味になってますかね。
はい、でもこれからまあ夏もいろいろ試合とかもあって、なかなか時間的にはそういう時間を取るのは難しい感じですか？
子どもと家族の時間ってのはなかなか取れないですね。
はい、まあ、きっとサッカーは、ね、指導されてる方って皆さんそうなのかもしれませんけれども、横田さんから見た指導者としてのゆきたさんってどんな方ですか？
さっきのフットサル、自分がやってた2位のフットサルチームの時に、お手伝いとかしてもらったこともあるんですけど、子どもたちと一緒に、こう動きながら、
はい、
コーチングをしていくような、そういうコーチ。
ああ、いいですね。
そうそう、俺はあの一箇所に立ってガーガー声出してるみたいな。
じゃあそうそう、怖いコーチと優しいコーチみたいな、
まあ、そんな感じかもしれない、ね、
割とこう対照的な位置にいらっしゃるコーチなのかもしれないですね。どうでしょう、ゆきたさん、それを聞いて。
やり方として、横田みたいにやるやり方もいいんでしょうけど、僕のスタイルがたまたまそうなっちゃってるんで、
ね、
どっちがいいってわけじゃないですけど、まあ、なるべく子どもたちには、まあ、楽しくサッカーをしてもらいたいし、まあ、自発的に、まあ、サッカーやってくれるように、まあ、指導できればいいんで、まあ、そのためにはどうしたらいいかなっていうことを考えながらやると、自然とそうなっちゃった
みたいですね。まあね、でも2人ともこうずっとサッカーをこう指導されてるわけですから、体力作りとかはどうされてるのかなってちょっと気になるんですが、ゆきたさんいかがですか？
最近はですね、なかなか体を動かす時間がないんで、朝の散歩ぐらいですね。
でも朝意識して、
朝早歩きで、朝40分ぐらい、
はい、
ストレッチと散歩。
あ、素晴らしいですね。横田さんはちなみに。
俺何もやってない。
まあそういう答え返ってくると思ってたんですけど。
ただね、そうだから40歳以上のチームね、今ゆきたさんも一緒にやってんだけど、俺の方がでも出席してるよ、ちゃんと。全然来ないもん。
それはお忙しくてい
けないんですね。だからこう重なっちゃって、でやっぱりどうしても子供たちとサッカーやる方が今好きだからかな。
あ、ご自身がこうプレーをするよりも。
そうだね、子供たちがこう、教えてることがこうできてる、できたこと、まあ、そうなると教えてる方もやっぱやりがいみたいな、できるようになったんだなっていうのは、やっぱその辺が嬉しいですよね。
はい、まあ、その気持ちも当然横田さんお分かりかと思いますけれども、でもまた一緒にプレーしたいなっていう気持ちもやっぱり多いんじゃないですか？
そうですね、もう現役時代も残り少ないですからね。
じゃあね、これを機にぜひ横田さんとプレーする時間も、
そうです、
ね、作っていただけるといいのかなと思いますけれどもね。さあ、そんなゆきたさんなんですが、好きなお言葉、何か座右の銘みたいなものがあれば教えていただけますか？
性格的にですね、サボる癖があるんで、まあ自分を鼓舞するつもりでもないですけど、常にこう初心忘れるべからずというふうな形で、まあ、あの心に留めている言葉ありますね。
はい、まあ、それはいろんな場面で、お仕事だったりサッカーだったり、いろんな場面できっと頭をよぎるお言葉なんでしょうね。
そうですね。
はい、さあ、そしてゆきたさんの今後の夢ありましたら教えていただけますか？
まあ、僕自身の夢ってはないんですけど、やっぱり今こう子どもたちとサッカーをする機会がありますから、まあ、その子どもたちが、まあ、自分たちは夢を持ってサッカーをやってますんで、それが叶えられればないいかなと思ってますね。
はい、何かこう目標を子どもたちから聞いたことはありますか？
まあ、夢なんで、子どもたちに、まあ、サッカーを、まあ、楽しく、まあ、何か夢を持ってサッカーをやるように言っているんですけど、で子どもたちは、まあ、全国大会に出たい、まあ、県で代表になりたいという夢を持って、今サッカーを続けているみたいですね。
はい、ぜひね、そんな日が来ることをお祈りしています。
はいはい、
それでは最後になりますけれども、藤沢市内でのゆきたさんの一押しのおすすめスポットがありましたら教えてください。
そうですね、まあ、やはり江ノ島ですかね。
はい、江ノ島はよく行かれますか？
最近はちょっとあまりよく行く機会ないんですけど、
はい、
子供たち、まあ、自分の子供がですね、まだサッカーやる前ですね、はい、よく家族と遊び行ったのがあの江ノ島周辺、
はい、
まあ、水族館も行きましたし、で江ノ島にも何回もこう登ってですね、はい、江ノ島の、まあ、頂上部から、
はい、
まあ、あの海を見たり町を見たりということで、まあ、一緒に子どもたちを過ごした場所でもありますし、
はい、
まあ、子どもたちも結構こう感動したところだったんで、
はい、
今でも好きですし、子どもたちと時間があれば行ってみたいと思いますし、まあ、今子どもたち一緒に行こうって言うならと、まあ、じゃあ江ノ島で釣りができるのって話になってきますけどね。
なるほど。でもあれですね、横田さん、あのゆきたさんのお話を聞いているとお子さんの話がこう常に出てきて、
そうです ね、
ね、とってもいいお父さんっていう場面も見られましたね、
うん、若い頃はね、あの
二人で笑ってらっしゃいますけど
一緒にね、いろいろ出かけたりしましたけど、
はい、
だいぶ変わっちゃったなと思って
、まあ、でもね、あえて今日はそういう話はせずに、うん、いいお父さんの生田さんのところを見て、じゃあ終わりたいなというふうに思います、うん、今回は資源廃棄物対策課の生田和志さん、そしてサポーターの横田さんとお話を進めてきました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。